皆様こんにちは。福音センターの万代でございます。私の信仰生活は、神様が私に与えられた通りのあるべき信仰の基本から離れては何も恵みをいただくことができません。それはある意味で答えは最初から分かっていたはずです。主を本当に正しく礼拝するんだ、いつも祈ることなのだ、いつも聖書の御言葉を読むことであるし、与え捧げることなんだ、奉仕をして仕えていくことなんだ、キリストを証ししていくことなんだ。私は常にその基本の中に幸せ祝福の鍵があったことを思い起こしたいと思います。
列王記下17章34節から41節、今日に至るまで彼らは先の習わしに従って行っている。彼らは主を敬わず、また主がイスラエルと名付けられたヤコブの子孫に命じられた定めにも、掟にも、律法にも、戒めにも従わない。主はかつて彼らと契約を結び、彼らに命じて言われた。あなた方は他の神々を敬ってはならない。また彼らを拝み、彼らに仕え、彼らに犠牲を捧げてはならない。ただ、あなた方の神、主を敬わなければならない。主はあなた方を、そのすべての敵の手から救い出されるであろう。しかし彼らは聞き入れず、かえって先の習わしに従って行った。
今日、共に開きました、この列王記の第二の十七章、終わりの部分。この前後の章を見ますと、それを読んでいて、歴史上の物語でございますが、なんだか悲しくなる、辛くなる、そのような物語が連続して出ているのであります。イスラエルの統一王国、サウルからダビデ、そしてソロモン。しかし、ソロモンの死後、その王国は二つに分裂してしまいます。エルサレムを中心としたユダと、そしてサマリアを拠点としたイスラエル王国。そしてこの前後の部分には、この北王国イスラエル王国の滅亡していく、その王国末期の姿が繰り返し描かれています。特にこの紀元前、722年の滅亡ということになっていくわけですが、それに向けて何度も分厚い侵略のこの働きかけをしてくる大国であったアッシリアとの関わりの中で、この北王国の王たちが主なる神様に立ち返ることなく、彼らが邪悪な信仰、偶像信仰にとどまり続け、そして愚かな政治を繰り返していく姿が出てくるのです。今日開いた34節からのお言葉、その冒頭の部分に、彼らは今日まで最初の習わしの通りに行っている、彼らは主を恐れているのでもなく、主がその名をイスラエルと名付けたヤコブの子らに命じた掟や定めや律法や命令の通りに行っているのでもない、とこのように彼ら王たちのその諸行を裁く言葉になっているのです。では、本当にこの北王国が、イスラエル王国が、主なる神様のもと、本当の繁栄を手にすることはできなかったのか。実は、その約束はもう最初に与えられていたはずなのでした。この35節にもあるように、主はイスラエル人と契約を結び命じて言われたのだと。他の神々を恐れてはならない、これを拝み、これに仕えてはならない、これに生贄を捧げてはならないと。また出エジプト記、エジプトからの神の恵みのによる大脱出が教えたより大きな力と差し伸べた腕と思って、あなた方をエジプトの地から連れ上った主だけを恐れ、主を礼拝し、主に生贄を捧げなければならない。また主があなた方のために書き記した掟、と定めと律法と命令をいつも守り行わなければならない。他の神々を恐れてはならない。 これらは決して何か新しい何か特効薬ではなくて、最初の最初から特に実戒としてまとめられたように、律法の中の律法としてイスラエル人たちにはもう最初から教えられていたことなのでした。私たち人間は自分の事情に合わせて様々なへりくつをこねます。なぜ自分の生き方はこうなんだ、自分の人に対する態度、お金の使い方、自分のビジネスの進め方、自分の夫婦関係や子育て、人間関係の基本、私たち人からなんでそんなことをしてるの、どうしてそんな風なのと言われた時に、私はへりくつをこねるのです。そして自分を正当化しようと、あの手この手で私は説明を加えます。そして説明を加えて上書きし上書きし上書きし、自分にとって都合の悪いことが出るとまた上書きし、そしてそういう上書きの作業を続ければ続けるほど、実は神の御心から逸れていることがないでしょうか。そのことを本当に私は気づきたいのです。王国の歴史が今終わろうとしているときに、聖書ははっきりと語ります。それは最初からイスラエル、神の民イスラエルと主なる神が結ばれたその約束はもう明白であったではないか。私以外に神を拝んではならないんだと。神様以外を拝むのではないんだ。偶像で神を刻みつけてはならないんだと。私はそれを何度も聞いていたはずだ。しかしどうしてその基本中の基本に立ち返らなかったのかと。これは聖書が本当に悲しみや痛みを覚えながらも人々に対して教えている厳しいその教えということになります。この画面の前の愛する皆さん、神様が愛の神であり救いの神であり、特別なご計画を持って私を救い出してくださったことは変わりありません。神様の御心は変わっていません。もしあなたが何か神様の恵みが足りない、自分に対しては神様からの祝福が十分に流れていないということを感じることがあったとすれば、それは本当に落ち着いて考えてみてください。あなたの心が神様の恵みから逸れてしまったのではありませんか。神様があなたに対して与えようとしておられた恵みの道は今も開かれているのではありませんか。何度も何度も神の御前に立ち返れ、お前のしていることはどれほど説明を加えてどう理論付けたとしても、シンプルに神様の前には罪なのではないか。私があなたに対して求めていることはあなたの心にもうはっきりと分かっているではないかと、神様はあなたに語っておられるはずなのです。この北王国、イスラエル王国は滅亡しました。王様は変わりました。でも彼らの偶像宗教や主なる神様、イスラエルをエジプトの奴隷生活から解放された神の恵みと契約に立ち返ることを彼らが選ばなかったからです。幸いなことに、愛する兄弟姉妹、あなたの人生はまだ終わっていません。主はあなたに今日という時を与えてくださっています。であるならば、あのヘブル書が語るように、今日と言われている間にあなたの心を堅くなにしないでへりくだろうではありませんか。私のへりくつの上書きではなく、一番最初の主なる神様が与えてくださったその約束原点に立ち返ろうではありませんか。救い主イエスキリスト以外に救いはないのですから、イエス様の皆で祈り、罪を告白し、心を洗い清められ、神の子供として生まれ変わらせていただき、神の使命、神の目的のために生きる自分の人生を取り戻しましょう。そして天国に向けて、永遠の都に向けて私は歩んでいく。私の体も必ずこの地を離れる時は来るけれども、その時には天国ですと主に向かって祈りつつ前進できる私のあるべき姿を整え直そうではありませんか。一言お祈りをします。 愛する天の神様、あなたの恵みを心から感謝します。北王国の王様たちがその代替わりを繰り返しても、結局は偶像崇拝や神への反抗をやめなかった。その愚かさから立ち切ることが、離れることができなかった。そのことからどうぞ私を学ばせてください。そして私が拠り所とする約束はもう最初に与えられているではないか。神の御心は明らかではないか。どうかそのことを受け止めて、私が救い主であるイエスを信じ、その十字架の贖い、復活の力をいただくために悔い改め、へり下り、そして神のしもべとして私は祈ることでも、主にお捧げすることでも、奉仕をすることでも、証をすること、主にある兄弟姉妹たちを愛する交わりにおいても、一つ一つを喜びを持ってさせてください。私に明らかな原点に立ち返らせてくださいますようにお願いします。画面の前のお一人お一人に、主なる神様の恵みを祈ります。主キリストの祝福を信じてお祈りいたします。アーメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。